本当に、私たちのですね、待ち望んでまいりましたクリスマスアドベントの時を迎えました。本当に共に祈りつつこの時を過ごしてまいりたいと思います。今日は神が人となられると題してですね、御言葉を取り継がせていただきたいと思います。このクリスマスは神様が人となってくださったですね。先ほどフィリピ書を購読いたしましたけれども、フィリピ書キリスト参加と言われますけれども、その6節7節において、キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられましたと記されております。神が御蔵を御座を離れて、この地に来てくださった、人となってくださったですね。このアドベントを読まれていくと思いますけれども、ヨハネ福音書1章の14節では、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。言葉は肉となってですね、神が人間となってくださったですね。御父が私たちに御子をですね、この世に送ってくださったですね。まあ、クリスマスというのはですね、よくプレゼント交換をいたします。来週は兄弟会のクリスマス会がございます。どうぞ兄弟会の皆さんは500円以内でプレゼントをご準備していただいてですね、プレゼントをですね、交換してともに喜び祝いたいと思いますですね。クリスマスというのは与えるですね。それは父なる神様、御子イエス・キリストを与えてくださったですね。まあ、クリスマスといえば、聖書にはありませんけれども、サンタクロースですね。よく巷に出ればサンタクロースももうたくさんありますけれども、あのサンタクロースというのはもともと4世紀の聖人聖ニクラウスという、そういった模範になる人がおりまして、そこから聖ニクラウス、聖ニクラス、サンタクロースとなるわけですけれども、彼は子供が好きで、特に身寄りのない子供たちを彼は助けていたわけであります。ある日、身売りをしなければならないぐらい貧しいですね、女の子3人姉妹の話を聞いて、それをかわいそうに思った聖ニクラウスは、その聞いたその日の晩に3人が暮らす家の、これは伝承でありますけども、煙突からですね、3枚の金貨を投げ入れたそうであります。その金貨のおかげで、その 3人の姉妹は身売りせずにですね、幸せに暮らすことができたですね。この時に投げた金貨が暖炉の近くにあったですね、靴下の中に落ちたという、これも伝承でありますけれども、それで、ですね、サンタさんは靴下にプレゼントを入れるという、そういう、話になるわけでありますけれどもですね、プレゼントを贈る、与えるですね、靴屋のマルチンの話も同じであります。イエス・キリストに会おうとしたけれども、会うことができなかった。でも後からですね、神様がイエス様が現れて、私はあなたに会いましたですね。実は靴屋のマルチンは、その冬の中、寒い中にあって貧しい人々を助けたですね。その時に私はあなたに会ったのであるとですね。与えるですね。神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された。御子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとですね。一人子を与えてくださった。もともと御子は父なる神様と共におられたけれども、本当にその巫女がこの2000年前クリスマスに、言葉は肉となった、神学用語では受肉と言いますけどもね、受肉、肉を受け取ったですね、人間となられたですね。このクリスマス、神様が一人となるイエス・キリストをこの地上に送ってくださった、この真理を私たちは改めて知り確認し、恵みを受けるものとなってまいりたいと願うのであります。そして先ほど高田羊よりですね、マタイ福音書の一章を読んでいただきましたですね。マリアからイエス・キリストは生まれたですね。これで私が知るのは、マリア処女であったけれども、まだ結婚していなかったけれども、処女マリア、乙女マリアから生まれたですね。これはつまりマリアから生まれた、いきなりパッとイエス様がこの地上に来てくださったということではなくですね、マリアから生まれたですね。マミさんもこの男の子もですね、お産みになられましたけれども、まさにですね、それはつまりイエス・キリストは神の子であるけれども、 100% 人間としてお生まれくださった、人としてお生まれくださったですね。しかし一方ではですね、結婚する前にですね、いわゆる人間の性的関係から生まれたのではないという意味においては、また 100% 神の子であるということですね。マタイ福音書1章の18節のところでですね、2人が一緒になる前に精霊によって 身ごもっていることが明らかになったんですね。イエス様は神の子です。聖霊によってマリアは結婚する前に妊娠したんですね。20節のところでもマリアの胎の子は聖霊によって宿ったのであるんですね。これで私たちがですね、使徒信条というですね、カトリックのオーソドックスなですね、その新興国学、3世紀頃でしょうか、できたその国学の中で乙女マリアより生まれという国学があります。乙女処女マリアからイエス・キリストは生まれたのである、神の子であり一方ではマリアから生まれた人間であるですね。この私たちはですね、乙女マリアから生まれたですね、受肉の真理をしっかりと知らなければならないのでありますですね。カール・バルトという人がその使徒信条をですね、公開説教をしたわけですけれども、その中でですね、このように言っております。これはカール・バルトを研究した桑田秀信先生の言葉でありますけれどもですね、処女降誕という事実的なですね、奇跡は受肉の真理を語る印であって、この大いなる真理を知らしめ、それを守る都外の都の外の蛮兵であるとバルトは見ている。処女降誕ですね、本当に神の子である、そして肉を取られた、一方には 100% 人として来てくださった、この受肉の真理の門番ですね、であるとですね、カール・バルトは言っているんですね。神が人となってくださったですね、神様は一人子を与えてくださった、神の子としてまた人としてですね、このことをまず私たちは最初にしっかりと理解していきたいと願うのであります。この2000年間の歴史は異端との戦いであります。ですね。いや、イエス・キリストは聖書に書いてあるけれども、いわゆる霊的な存在として人間ではなかったんだ。ですね。加減論という、そういういろんな、異端があるわけですね。そういった中にあって、マリアから生まれた、人として生まれた。そして聖霊によって宿ったのである。ですね。生まれたのである。ですね。イエス様は神の子として、人としてお生まれになった。そして、結婚する前に、ヨセフと結婚する前にマリアは身ごもったわけでありますけれども、一方ではヨセフとですね、結婚したですね。そのですね、系図から言えば、マタイ福音書一章の一節からありますけれども、系図から言えばアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図ですね。そのダビデの系図からヨセフが出てきて、そしてヨセフからですね、ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになったですね。このようにダビデの家系としてお生まれくださったですね。ダビデの子イエス・キリストと言われるゆえんでありますですね。私たちはこのクリスマスの時、乙女マリアから生まれたですね、聖霊によって神の子としてまた人としてお生まれくださったイエス様のご降誕を心からお祝いするものでありたいと願うのであります。では 100% 神の子として人としてお生まれくださったイエス様は何のために来てくださったのかですね、このことを少しお話しさせていただきたいと思います。まず第一番目に、なぜ聖霊によってマリアからお生まれくださったのか、それは今日の一章の21節になりますけれども、その子をイエスと名付けなさい、この子は自分の民を罪から救うからである。なぜ人間となられたのか、それは人間の罪を全部背負うために、そのためにイエス様は来てくださったのであると、もう最初のマタイ福音書1章からそういうのに記されているのであります。ロマ書の中でパウロは言いました。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。罪を取り除くために御子、父なる神の子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、これがクリスマスであります。罪を取り除くためにイエス様は来てくださったですね。ですから先ほどのですね、購読いたしましたフィリピ書2章のキリスト参加においてもですね、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、人間自分を無にしてしもべの姿になられたですね。2章の8節で、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたと記されております。イエス様はこの地上に来てくださったのは、 人として来てくださったのは私たちの罪を全部背負うため、十字架にかかるためであるです、ね、それその十字架は今もパウロがガラティアの人々に言った通り、ガラティアの人々に言った通り、十字架につけられた姿で今もはっきりと示されているではないかですね。今日のですね、修法でですね、説教のタイトル、神が人となられるとですね、タイトルをつけました。歴史的事実から言えば、神が人となられたですね。なられた。でも、説教でなられるとですね、一文字の違いですけれども、私はこれどっちにするか迷いました。たった一文字ですよ。2000年前の出来事として、神が人となられたのでありますね。ただ、今もイエス様は私たちの心にお生まれくださらなければならない。今日私たちにとってイエス様は神が人となられなければならないですね。信仰はよく言われますけれども、現在形、現在完了形でありますね。今も十字架上でイエス様は血を流しているではないかとですね。パウロが言った通りですね。今日イエス様はお生まれくださり、今日イエス様が血を流してくださり、今日イエス様は復活してくださる。イエス様がザーカイのところに行きました。お金にがんじがらめでありましたけれども、ザーカイのところに行ってザーカイを救ったのであります。そしてイエス様は言われました。今日救いがこの家を訪れた。ですね、今日イエス様が来られるときに救いが来るのであるです、ね。このクリスマスの時、神が人となられた。これは2000年前のもちろん事実でありますけれども、それが今この時、神が人となられる。それこそ、私の家系で言えばですね、武田博先生がですね、新聞配達をしているときに高橋信義さんから福音を聞いてですね、武田家においては60年前にイエス様が来てくださった。それまでは全くイエス様とは関係のない世界でありましたですね。武田先生のお父さん、私のおじいちゃんはお酒を飲み、女遊びをし、肺炎になって若くして死んだわけであります。どこにも希望がない。そこにはもうイエス様の存在はありませんでしたですね。しかし60年前にイエス様が来てくださった。60年前に神が人となってくださった。イエス様を通して武田家に救いと癒しと解放が起こった。そこから恵みが満ち溢れてきたのであります。クリスマスは過去の出来事ではありません。今日皆さんのもとにイエス様が来てくださる。神が人となられるですね。そしてそれはまさに神が人とですね、なられたのはまさにですね、今日の御言葉の通りですね。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからであるですね。今日皆様の心の中に、そして愛する家族の中にイエス様をお参りくださり、十字架の血によって罪からの清めと呪いからの解放が起こりますように共に祈ってまいりたいと思います。もう一つ、クリスマス、なぜイエス様は神の子として来てくださったのかですね。それは今日のマタイ福音書1章の23節にこのように書いてあります。身を乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマネルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。インマネル。エロヒム、神の子ですね。神が共におられる。今、神が共におられる。なぜイエス様がこの地上に、神の身がこの地上に来てくださったのか。人間として来てくださったのか。それは、ミクロハンで来てくださった。これは、私と共にいてくださるため。もともと私たちは神と交わる存在として創世記に書いてありますけれども作られましたですね。しかし人間の罪によって神との関係が崩れていったんですね。そのためにイエス様が中保者として来てくださったですね。そしてイエス様が共に、今も共にいて慰め励まし助けてくださる、ね、私たちは闇の世界にいます。しかしこれは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導くですね。私たちの人生にはさまざまな事柄が起こりますですね。いいこともあれば悪しきこと、内村勘蔵先生によるならば悪しきことの方が多い。もう大変なこと、問題が多いですね。そしてその中にあってまさに道師が御子を送ってくださった。主が共にいてくださる。今まで、今も皆さん共にいてくださるです、ね。ダビデは詩篇23編で言いました。たとえ死の影の谷を通るとも災いを恐れません。あなたが私と共にいてくださるからである。主が共にいてくださるから、 私たちはこの世の終わりの中にあっても終わりの時代にあっても 主の恵みの中で生きていくことができる。あの出エジプトの時に神様が荒野をさまようイスラエルの民のために昼は雲の柱、夜は火の柱を持って守ってくださった。パウロは言いました。恐れるな、語り好きを黙っているな、私があなたと共にいるですね。主がいつも共にいてくださるですね。それこそ神が人となられた2000年前のことからではありません。今、今日神が人となってくださる、皆さん共にいてくださる、皆さんを慰め励まし力強めてくださる主は今日も共にいて働いてくださるのであります。本当に神様おられるんでしょうか、イエス様おられるんでしょうか。もういつもいつも共に働いてくださるですね。いつも話するあの中国の伝道者であるブラザーユン氏は、今から60年前でしょうかですね、天使を通してですね、主の本当主を通して奇跡的な脱出体験をいたしましたですね。イエス様が共におられるから、神様が共におられるからですね、あの牢屋から本当に奇跡的に、もちろんその背後には教会の熱い祈りがありましたけれどもですね、私たちは2000年前のメシアを信じているのではありません。今も生きておられる方を信じている。そしてそのイエス様を通して恵みと救いが私たちに訪れる、私たちの信仰生活において日々私たちを助けてくださるお方である。ですからこの地上に来てくださったのであります。先日の秋の特典で横井真由久先生が来てくださいました。まあ、先生はこの場ではお明かしをされませんでしたけれども、まあ、先生からですね、あの本をいただきましてですね、その本には主に2回目の神殿建築の戦いのことが記されておりました。まあ、開拓でポートランドで開拓をして、本当にそれこそゼロからですね、もう大変な中で伝道していったですね、街道を建築してですね、そして、まあ、第1回目で街道を建築したんですけれども、そして今から10年前ですね、2015年に2回目の街道建築をしたんですね。それでその時に私と1回目と同じように1億5千万円を必要とした。もう1億5千万円を集めるためにもう本当に大変ですね。もうその本を読んだらもう奇跡的であります。もう支払いがもう間近に迫って、もう私も読みながらハラハラドキドキいたしました。もう明日までに払わなければならないですね。でももうお金がない、もう当日もうですね、もう不良債権として差し押さえがもう起こるかもしれないですね。当日の朝、会計の方からですね、横井真由久先生に連絡があって、先生、通帳にお金が入っています。必要なお金が入っています。昨日振り込まれました。ですね、前日にですね、神様の奇跡が起こったです、ね。ああ、神様は生きておられる、イエス様は生きておられる。ですね、私はそれを見ながら本当に感動いたしました。ですね、ああ今も生きて働いている主は私と共にいてくださる。そのなインマネル、これは神は私と共にいてくださる。皆様の人生をいつもいつも励まし慰め力強めてくださるお方であるです、ね。私たちのクリスチャン生活は日々イエス様の臨在を感じながら、イエス様の奇跡を体験するのはクリスチャンライフであります。ただ過去の事柄を信じるのではありませんです、ね。イエス様がなんでこの地上に来てくださったのか、何よりも私たちの中にある内側の罪をイエス様洗い清めるために、そして主が共にいてくださるために、クリスマスにイエス様が来てくださった、神が人となられるのであります。メソジストを作ったプロテスタントのメソジストを作った偉大なる伝道者ジョン・ウェスレー先生が、もう死ぬその晩年において二つのことを、臨終のところにおいて二つのことを言ったそうであります。一つ目は、我らが救いに至るには十字架の血潮以外にはなし。救いに至るには十字架の血潮以外にはない。結局、ジョン・ウェスレーさんは長い、その信仰障害、伝道障害において悟ったことは二つのこと。もうイエス様の十字架しかないのである。そしてもう一つは、人生において最も良いことは、インマネル、神は我らと共にいますということである。ですね、イエス様が何のために来てくださったのかですね。今日このマタイ福音書一章からしっかりと恵みをかみしめて、神や人となってくださるんですね。今日そのような奇跡が起きますように心からお祈りいたします。最後に、神の子がこの地上に来てくださったということですね。それこそ天国ですね。天国からですね、神の御国からイエス様、この地上に御子が来てくださったんですね。罪も汚れのない世界から滅びのように、本当に汚いように来てくださったということを私たちは知るときにですね、この恵みを 私たち、あ、罪清めました、イマヌエル、あ、ハレルヤ、感謝します、クリスマスを感謝しま す, です、ね、もちろんそれが恵みの原点でありますけれども、その恵みを携えてイエス様が来てくださったように私たちも出ていくものとなってまいりたいですね。もう素晴らしいところですよ、天の国ですね。そこからわざわざこんな汚い世界に、この罪の世界に来てくださったわけですね。我々も安住の地を出ていってですね、このクリスマスの恵みを愛する家族に、この世の人々に、世界の人々に伝えていくですね。パウロも、まあ、第3回の伝道旅行、巡回伝道旅行と、そして4回目ローマに向かって宣教したわけでありますけれども、第2回目の伝道旅行で、彼はそれまでアジアを伝道しておりましたけれどもですね、自分の思いとは裏腹に神様にですね、世界宣教の思いへと導かれていくですね。マケドニアの叫びを聞いてヨーロッパへと導かれていったのでありますね。もう彼の故郷ですね、でもう伝道すればもうそれはもう楽でありました。アジアで伝道するのは楽で、今のトルコで伝道するのは楽でありましたですね。しかし神様から出て行きなさいと言われてですね、安住の地を離れて出て行ったわけでありますね。ペテロも復活の主から、あなたは行きたくない場所へ連れて行かれるであろうと言われました。私たちも出ていくものとなってまいりたいですね。今週の、今週というか明日からですね、毎週月曜と火曜は小学校前で子供クリスマス会のチラシを配ります。いや、もう私が救われたから、私がもう罪の清め今までに預かったからもういいですよ、ではなくですね、イエス・キリストが御蔵を離れて来てくださったように、私たちも出て行って小学校前で6校を配ります。今年は、ですね、ギデオン教会からの話もあり、中学校でもチラシを配りましょう、聖書を配りましょうということでですね、ギデオン教会と協力して中学校2校でもですね、三宅と横手で聖書と我が教会のクリスマスのチラシをですね、配ることになっております。小学校6校と中学校2校です。しかし本当の恵みを受けたならば、イエス様がこの地に来てくださったように私たちも出ていくものへと変えられる。あの羊飼いがイエス様と出会った時に、幼子イエス様と出会った時に、天使の声を聞いた時に、この救いを伝えていこう、最初の伝道者、福音書による最初の伝道者へとなっていった。今宣教師の先生方が今もなお安住の地を離れて異文化の地で宣教をしておられます。まさに神イエス・キリストが御蔵を離れたように、この地で自分の国で宣教すれば、働けばそれは楽かもしれません。しかしその地を離れて宣教してくださっているですね。今日からクリスマス1ヶ月間世界宣教のための特別の献金を下げたいと思います。各宣教師の先生方に3万円かけるの7組ですね、3、4、21、そして、まあ、あとですね、基金として19万、計40万円ですね、目標として下げたいと、ね、願っておりま す, です、ね。なんでそこまでするんでしょうかです、ね、なんでそこまでしなければならないのか。それはイエス様がまさにそのようにされたからであります。です、ね、イエス様は神と等しいものであることに固執しようと思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。です、ね、しもべの身分になりです、ね、まさに神の子が救いし、メシアとして来られたんですけども、まあ、もちろん人間として来られたんですけども、このフィリピ書によるならば、自分を無にして、しもべの身分です、ね、しもべっていうのはギリシャ語でドゥーロスですね、奴隷の身分になったんですね。もう人間の一番低いところに来てくださった、一番暗い現実に来てくださったです、ね。使えられるためには使えられるためではなく、使えるために来てくださった奴隷として。ですからイエス様は弟子たちの足を洗われました。そしてその足を洗ったのは、私が足を洗ったように、あなた方も互いに足を洗い合いなさい、模範として来てくださったと記されております。あなた方もそのようにしなさい。先ほど話しましたザーカイの家、今日この家に救いが訪れたです、ね。イエス様は最も嫌われていた罪人や徴税人のところに入っていた、ザーカイの家に泊まったのであります。このフィリピ書のキリスト参加もですね、キリストは神の部分でありながらとですね、なんでこの文章が、この言葉が記されているのでしょうかです、ね。 この文脈から読むならば、これはですね、パウロがですね、フィリピンの教会、特にですね、2人の姉妹がいがみ合っていたクリスチャン教会でありますけれども、その教会に対して同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせて思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。ですね、共に一致しなさい。その文脈において、キリストは神の身分でありながらというですね、このフィリピ書2章のキリスト参加は記されているのであります。ただ、神様来てくださったよ、ああ、よかったね、ではなく、そのようにあなた方も使いなさい。何事も利己心や共栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手のことを自分よりも優れたものと考えなさい。イエス様が来てくださったように、そのイエス様を模範としてあなた方も使い合いなさい。冒頭でお話ししました通り、神様が御子を送ってくださったクリスマスは与える日である。サンタもそうでありますし、靴屋のマルチンもそうであります。ただ恵みを受けて、あ、クリスマス、イエス様お生まれくださった、ハレルヤで終わるのではなく、罪の許し、また今の主の恵みを受けながら、この恵みを人々に流していく。ですね。ですから、クリスマスは与える時である。ですね。人々に仕える時である。プロテスタントのキリスト教の一派である救世軍、サルベーションアーミーの方々がですね、世に出ていってですね、社会鍋というですね、募金箱をですね、置いているので。生活に困窮している人々を支援するための募金活動であります。クリスマスの時に何とかして、このイエス様が来てくださった、この恵みですね、人々を助ける、その働きをしたいですね。神様は人となってくださった。最も暗いところに人間としてくださった。自分を無にして、しもべの身分、奴隷の身分になってくださった。そこまでして私たちを救いたい。そしてあなた方もそのような模範となりなさい。中国の奥地に伝道したハドソン・テイラー先生は、まさにもうしもべの身分、人間と同じ姿、その人と同じ姿になるために、中国の奥地に行ってですね、当時の中華服を着て、当時の弁髪というですね、こう後ろで、モンゴルマンとかラーメンマンとか、筋肉マンのそういった後ろにですね、こうそういうなんかこう中国のそういったですね、髪型をしたですね。なんとかして使いたいですね。それが救われた者の生きる道ではないでしょうか。イー・ソンドク先生、現在、渓谷で宣教をしておられますけれども、もともとですね、CCC として、1994年、1995年、2年連続でですね、東教会に来られました。あまりにも素晴らしかったので、武田博先生がリクルートしてですね、うちの教会で日本のために、うちの教会で日本の宣教のために働いてくださいですね。そして、来てくださったわけですけれども、最初はまだ結婚する前であり、まだ家もなかったのですね、半年間ほどでしょうか、増改築前の教会、このですね、右後ろにありますエリア、母子室でありますけれども、母子室で、生活しておられました。そして、独身で、食事もありませんのですね、ゆり子さんが、私の母がですね、食事をですね、201に、ですね、来てもらって、食事をしてもらいましたですね。で、母もですね、料理はですね、美味しいんですけれどもですね、もうその母の料理も全部食べるわけですね。でも、一つだけ食べないものが、手をつけないものがあったんです。それは何かというと、これ40日のですね、メッセージで、母から聞いたんですけれども、のですね、イーストムスは、キムチだけをですね、食べない。韓国人なのにですね、キムチ、日本のキムチはちょっと甘いから合わないのかなとか、そういうことではなかったんですね。後から母が聞いたらですね、なんで磯口先生はそれを食べなかったの？私は日本選挙に来ました。日本選挙に来たので、日本の食べ物を私は食べます。私は韓国人ですけれども、キムチは食べません。日本人と同じものを食べます。まさに神様が御子イエス・キリストを送ってくださった人間と同じ姿になったように、人間の姿、自分を無視して、しもべの身分になり、へりくだって死に至るまで従順であった。本当にその話を聞いてもう感動しました。私ネパールに3回行きました。もう最初の1回目も1週間もうカレーだけでしたから、もうですね、1週間日本食食べない中で、あ、恋しいなですね、あ、食べたいなですね。韓国人にとってキムチというのはもう欠かせないものであります、ね、私はその話を聞いて、あ、本物の宣教師だなですね、本物という表現が正しいかどうか分かりませんけれどもですね、本当にしもべの身分になって、そのようにしてイエス様の恵みが述べ伝えられていった。イエス様は道しは御蔵を離れてきてくださった。 クリスマスの鐘という話をご存知でしょうか。2人の、まあ、物語でありますけども、2人の少年が何百年も鐘が鳴らない教会にわずかな献金を持っていく、そのような話であります。わずかなですね、もう硬貨を握りしめて2人の少年は教会に行くわけですけども、道中も雪が降っている中で倒れているおばあさんがいましたですね。もう2人で教会に行きたい、でもこのおばあさんを助けなければならないです。お兄ちゃんは弟にそのわずかな金貨を託してですね、弟一人で教会に行くわけであります。その何百名もならない金でありますけれども、最も素晴らしい献金、最も素晴らしい下げ物を下げた人の時だけ金が鳴るという、そういう言い伝えでありました。教会には長蛇の列が並んでいました。私の捧げ物が素晴らしい、私の捧げ物を捧げたら素晴らしいんじゃないか、 でもならない。最後王様がやってきて、私のこの全財産ですね、この財産王冠を捧げるですね。でも金が鳴らなかったですね。そしてその後ほどなくして金が鳴った、カランカラン。一体誰が捧げたのか。それは弟が捧げた、その少年が捧げたものであります。なぜ金が鳴ったのでしょうか。そのお金は本当にわずかなものでありました。しかしその一方でお兄さんはおばあさんを助けたですね。本当にそれが一番の神様の喜びであった。その愛に主が応えてくださったのであります。野口かな宣教師は20年間イエス様のために全てを捧げて、インドネシア人の隣人となって働いてくださった。まさにイエス様と同じように自分を無にして主の身分になり、本当にインドネシア人に仕えながら許し愛してくださったですね。なぜかな宣教師はそこまでできたのでしょうか。それはイエス様から命が与えられたから、滅びから救いが与えられたから、この罪の清めと今までの恵みを何とかして人々に伝えたい。イエス様は御心を離れたように自分を無にしてしもべの身分になってですね、インドネシアの人々に仕えてくださったのであります。私たちもこのクリスマスの時、神が人となられる、神が人となられた、この恵みに預かりながら、この恵みを人々に差し与えるものとなってまいりたいと思います。その働きを通してイエス様は十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。本当にその与えることを通して祝福を受ける、与えなさい、そうすれば与えられるであろう。神の子は十字架を通して神の御蔵に引き上げられました。今も聖霊を通してもちろん私ともにおられますけれどもですね、与えることを通してさらに与えられる、クリスマスの鐘のようにですね、さらに主の恵みを受けるものとなってまいりたいと思います。先週は高田兄弟が腰の痛み、足の痛みの中であっても礼拝後きれいなクリスマスイルミネーションを作ってくださいました。心から感謝いたします。あ、本当に自分を無理してしまうようになってですね、本当に働いてくださるな、教会の皆さんがそのように働いてくださっていることを心から感謝いたします。本当に今日の御言葉を通して、どうかこのクリスマスの時、皆さんどこか族に神が人となられますようにですね、2000年前の出来事が今私の家族に成就することができますように、皆様どこか族にイエス様が生まれますように、そして罪の許しとインマネルの恵みに預かることができますように祈ってまいりたいと思います。そしてその恵みを受けたならば、神が人の子となってこの地上に来てくださったように、私たちもこの世に向かって出ていく、そのようなクリスマスになりますように心からお祈りいたします。それでは一言お祈りいたします。天のお父様、主の皆を賛美いたします。私たちは今日クリスマスアドベント第一章を迎えました。本当に主よ、天の父なる神様、御子イエス様、この地上に御子イエスキリストをこの地上に送ってくださり、このクリスマスの時、私たちを救いに導いてくださり、心から感謝いたします。どうか私たちの家族にどうかイエス様をお生まれください。罪の許し、罪の清め、罪からの解放を与えてください。またいつも主が共にくださり、慰め、励まし、力強めてくださいますようにお願いいたします。どうかその恵みを受けた者は、この恵みを自分だけのものにとどめず、どうか愛する人々、世界の人々に伝える、そのようなクリスマスとなっていくことができますようにお導きください。今日の御言葉は、私たちに成就することを信じて、この教会に成就することを信じて、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の賛美を捧げましょう。245番。